はい、こんちゃん、
はい、
あなたの持ち込み
企画
で、はい、
ずっとねロックの話を音楽の話をしたかったんですこの5年間、
はい、
まあ、なかなかこうスモーキーと音楽の
話言ってよ
なんかで
言ってよ
今回なんかクイーン来たなみたいな話で、はいはいはい、
でもあれですよキャプテンが言った時にスモーキーの由来はチャーなんですよ
そうです
そう確かに
そうです
確かにそうですよね
そうですよジャパニーズロックンロール
僕なんかねチャーとスモーキーが結びつかなくて LB とフレディが結びついて今回だなって思ったんですよ
その方向じゃない
その方向は正しいかもしれない
フレディは LB じゃないから
フレディそうですね、まあ、フレディは LB じゃない
ゲイです
ガチゲイ、
うんまあ、というわけでね、
はい、
今回はなんとクイーンに焦点を当ててお話をしていきたいと思います
お願いします
それではスタジオ続き始まりますいましたよ。
あ、いましたね。
っていうか行ってない人がいるんですか？
いないだろう。
このマルコで、ちなみに今いるメンバーは、
はい、アッシュです。行ってます。
マルコです。当然行ってます。
ソコです。当然行ってます。
コンキタゴも行ってます。
アロスも行ってます。
ケイは行ってないです。
まあ世代もあるからね。
でもやっぱり周りの人の話を聞くとやっぱ隣の職場の席の人がなんか、うんね、出勤したらなんか口ずさんでたりして、うん、あ行きましたって言ってあ見に来ましたっていうのが
結構若い子多いよ
多いですよね、うんうん、
なんかもう見に行くとめっちゃ若い子多いですね、うん、
多分、多分これ配信されてる頃多分俺4回か5回から行ってるんで、ね、
そうなんですよ何回も行ってますもんね
僕とりあえず3回は行きましたけど
すごいなだ音響がいいところがいいとか言ってね
そうですね、うん、そうですね、
応援上映の子
応援上映じゃないですね。もう本当日本一ことにこだわってるっていう映画館で、まあ、一応立川に、
うん、有名なところです
ね。そう有名ですね。
やばいっすよ。僕もあれ見に行ったんですけど、僕は吉祥寺のちょっとこじんまりとした映画館だったんですけど、まあ感動しましたね。
うんうん、
で一番感動したのは、はい、エンドロールが流れても誰も席立たないんです
よ。
そう。
それはもう絶対席立てないです
ね。ライブですもんね、あれ。
いやーよかった。まあちょっとコンちゃんこのクイーンね、まあボヘミアン・ラプソディと絡めながらちょっと話を進めていきたいんだけど。
とりあえずクイーン簡単にクイーン、はい、クイーンのバンド自体の説明をさせてもらうと、はいはい、まあイギリスのバンドなんですけど、あの4ピースのバンドで、まあボーカルが言わずと知れたレディ・マッキー、はい、でブライアン・メイっていうギタリストがいて、ジョン・ディーコンっていうベーシストがいて、でロジャー・テイラーっていうドラマー。で、73年が多分デビューですね。73年がデビューで
結成が71年ですね。
そうです、確かに
2年くらいの学生さすが、
まあ、2年かけてメジャーデビューして、で、一番最後のアルバム出したのが91年、まあ、フレディが死んだ年なんですけど、
はいはいはい、
だからその、まあ、20年弱ぐらいのバンドなんですよね。で、まあ彼らの時代って、うん、ビートルズが60年代、ビートルズ、ストーンズの時代があって、でその後にハードロックの時代が来て、はい、まあ、ディープ・パープルだったりとか、うん、レッド・ゼッペリンとか、ユーライア・ヒップ、うん、あともう一つ、ブラック・サバスか、うん、なんかその辺が来て、その後の世代のバンド、うん、で、その後、ずっと後、アメリカに80年代音楽ってのが映るんですけど、うん、このイギリスの一番いい時代に、うん、まあ、いい時をこうやってきたバンドなんですよね。でそれぞれにそのフレディが今回は映画に関してはフレディの話なんですけど、うん、それぞれのメンバー4人ともに、ま、音楽的なセンスがあって、うん、曲もみんな書いていて、うん、どれをやってもやっぱりクイーン的な音楽で、うん、他の何とも違う、ま、そういうバンドで、で、まあ、フレディ死んでからあんまりこうフューチャーされなかった、まあ、ずっと続けてはいるんですけど、うん、フレディが死んで、まあ、クイーン 単体としてのクイーンはやってないんですけど、まあ、有名なポール・ロジャースとか、うん、あとはアダム・ランバートとか、うん、新しいボーカルを迎えて、うん、僕はクイーンのバンドとしてずっとこう活動自体は続けてるんですよ。だからツアーはやってるんですけど、もう今年のこの、うん、今年ほどこうクイーン、うん、こうフューチャーされる時っていうのはなくて、
あ、今も何クイーンの名前でやってる
の？一応あるんです、あのブライアン・メイと、はい、ギターのブライアン・メイと、はい、とロジャー・テイラーっていうドラマーが、うん、この2人がいると一応クイーンって名前を使える。ベースのジョン・ディーコンは2000何年かにもう一応音楽業界を引退しますっていうことでやってなくて、でボーカルのサポートのボーカルと、うんうんうん、まあ、あのベーシスト入れてやってて、うんうん、今でも一応
曲は何もフレディのがいた時の曲を歌う
し、そうです、フレディの多分あのソロの曲とかもやってるんですけど、クイーンだけじゃなくてっていう、まあ、今も活動をやってるバンドなんで、今回の映画見てくれて、うんうん、今までクイーン知らなかったけど、うん、すごいいいなと思った人は、うんうん、多分まだ一応ライブに行くチャンスは、うんうん、もちろんボーカリストはフレディじゃないですけど、うんうん、行くチャンスはあるんで、うんうん、まあ、見に行ってもらえたらなと思ってます、
う
ん
う
ん、
いや僕ね、はい、クイーンっていうとイメージは、はい、もう短髪でひげ生やしてるフレディのイメージじゃないんですよ、はい、でも最初からああじゃなかったんだね、
ハードゲイじゃなかった
んだね、ハードゲイじゃなかったんだね。であのルーツはパキスタンなの？
インド、
インド、
あのゾロアスター教なんですよね。
あ、 そうなんだ。それも知らなかった俺、うん、
でそういう
インドっていうかあれですね、正確に言うとペルシャ系の人で、あ、そう、ペルシャ系、まあ、ペルシャ系の白人なんだと思うんですけど、ゾロアスター教 でそこに、まあ、イスラムが来て迫害されていって、うん、
あ、で亡命
だ、そこからみんなその一族があのインドに逃げるんです。なんでかっていうと、うん、そのイギリスの庇護下にあったので、はいはい、 ね、そこに逃げて、でザンチバルも結局はイギリスが統治してたので、うんうんうん、そこに逃げていくっていう、
そうで、それでそこからちょっと僕も深く掘り下げたんですけど、うん、インドの財閥でタタってあるじゃないですか、はいはいはい、あれがだからそのゾロアスター教なんですよ。
あ、そうなの、
そうなんです、で同じそのなんていうかそのペルシャ系の、うんうん、まあ、成功してる財閥っていうのが、はいはいはいはい、タタですよ、
タタ自動車、
そうなんだ、ちょっとずれました、はい、
そうそう、まあ、要は、うん、まさにボヘミアンですけど、うん、彼らこう逃げて逃げていろんなところから、はい、でイギリスに帰っていくわけじゃないですか、うん、だけど意外とその、うん、あの映画見たら分かると思うんですけど、あの家庭って裕福ですよね、
ニューヨークに見えるよね、
そうそうそうそう、
いやでもそれはイギリス行ったりとか、うん、ボーディングスクール入ったりとかやっぱ裕福なんじゃないですか、うんうんうん、
間違いなくそうで、うん、あの裕福な家庭で、うん、じゃあなんでフレディがここを抜け出したいと思ったの、恵まれてるのにもかかわらず、うんうんうん、すごく貧乏暮らしだったら逃げて逃げて、
う
んうんうん、難民のような生活をしてたら、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
まあそういうマインドにはならないんだと思うんですよね、うんうんうんうん、ところがなんでフレディがそこから出たいと思ったのかっていうのを、まあ映画でだんだん徐々に明らかになってくるんですけど、うんうんうん、まあネタバレとか全然フレディの話に関してないと思うんで、うんうんうん、彼が結局バイセクシャルで、うんうん、ゾロアスターのあのお父さんが言う言葉で、うん、良い考え、
良い行動、
良いそう考え、良い言葉、うん、良い行動をしようとか、うん、3つの言葉を必ず、
ゾラスター教のあれなんだ、
そうです、
ああ、
じゃ
あ
そのほど配下教ですね、あ、
だからまあ持ってのほかなんですよね、うん、バイセクシャル持ってのほか、持ってのほかで、ね、多分当時のことを考えるとロックミュージック自体も持ってのほかなんだと思うん
ですよ、ね、なるほど、あ、すごい保守的な、うん、要するに
そうです、そうです、
家庭であって、それはフレディ その価値観とは全く相
入れない
と、
うん、
その中で本名があって、まずファーストネームをフレディに変えて、最後にお父さんから、うん、お前はラストネームまで変えたんだとかって言われて、
そうだよね、
うん、だ、要は、まあ、イギリスに戸籍があるのか分かんないですけど、うん、まあ、本名自体は変えてるわけですけど、
う
ん、
そうだよね、うん、なるほど、
まあこれ結構、まあ、出落ちになっちゃいますけど、うん、要はあの映画のタイトルにもあってるボヘミアン・ラプソディっていうの の歌詞はどういう歌詞かって言ったら、まあ有名なマーマーです
けど、まあ、まあです、
で、キルタミマンなんですよね、
あ、
そう、
あの男を殺すんだけど、ザマンなんですよね、アマンじゃなくて、
ラマンでもないですけど、
ラマンでもないです、特定の男を殺した、それをママに告白する歌なんですよね、それ結局そのあそこのゾロアスター教の家族で 暮らしてきたその本名の自分
を
殺してまた違う世界に俺は行くぞっていう決意表明の曲であるわけですね。
そういう読み方
です。これあの日本語訳を見てけど全然意味が分かんなくて、要は今から人を殺してその仲間のグループに報復されるから決闘しに行くのか、それとも警察に自首しに行くのか、どっちなのかなと思ってたんだけど、そういう意味じゃないんです
か。まあ、結局その過去の自分を殺してきたと、家族に対する決別の歌なんですね。
そういう、
そうなんですよ。
あ、
深いんですよ。
深いね。
深い。
それで生まれてこなきゃよかったとか、そういう。
そうです。
要はだから、
だから自分は
そのセクシャリティの問題でって。
苦しんでるわけですよね。別にその家族にもちろんいろいろうるさいこと言われたのもあるかもしれないけど、生まれてきてバイセクシャルになったことに何の罪もないわけじゃないですか、結局。何の罪もないのに自分がそう苦しんでるっていうことに理不尽を多分感じて、
そうだよね、
出会ったらそれを解放してくれる世界に自分は行った方がいいと、でその決意表明の歌だと思うんですよね。
いや本当に彼ら悩んでたよね。
そうすごい、なんていうのかな、あの映画の最初に出てくるんですけど、まあ、フレディが死ぬまでお付き合いしてるというか、一時期は結婚生活だったのかもしれないですけど、メアリーっていう女性が本当に映画の冒頭、彼らが有名になるように全然前に出てきて、スッとこう他の人たちが例えば顔つきがイギリス人ではないから、みんなちょっと怪訝な顔をしてフレディのことを見るんですよ。バンドメンバーになったロジャー・テイラーとかブライアン・メイですら、彼が俺がボーカルやろうかって言った瞬間に、お前が、できるわけないんじゃないっていう顔をする、そういう中でメアリーだけが何もなくフレディのことをスッと受け入れて、であなたはなんかエキゾチックな香りがして素敵だと、で自分が働いてるデパートに来て呼んでフレディに似合う服を、ちょっとそのユニセックスな感じの服をこうあてがってあげる、あれだから本当はどうだったか分かんないですよ、いきなり受け入れたのかどうか分かんないですけど、まあ、あの映画的にはメアリーは
まあそうですね、
マリア様ってい
う、マリア様、
その手前のお母さんっていう人がいて、その次の世界に持って行ってくれるメアリー、マリア様、
深いね、
深いんですよ、
ね、だったっていう書き方をしてるんですよ。
やっぱ曲のなんていうか解説ですよね、あの、
そう
まさに
そういうことか、
まさにそうだ。
でも実際は本当かどうかわからないけど、いろいろ読むと、まあフェリーが頼み込んで入ったとかいろいろあって、スマイルに、まあまあわからないけど、でもあの映画はあの映画で、あれでも完成してるので、
なるほどな、
なんか史実とは確かにね、明らかに違うところがすごくいっぱいある
ん
です
よ。ああそうなんだ。
例えばもう超重要なバンドヘイド行く前に、バンドじゃない、ライブエイド、ライブエイド行く前に、家族にも、バンドのメンバーにも自分がエイズだっていうことを告白するんだけど、実際は死ぬまで彼はエイズだってことは言ってない
んだ。あ、そうなんだ。
もちろん薄々はみんな分かってるんだけど、それには触れないん
ですよ。あとは自分のなんか親に自分がバイセクシャル、まあバイどころかホモですよね、っていうことも言っていない。
あ、言ってないんだ。でも、あの何恋人と言われたその男性
自分が多分連れてったのは本当だと思うんです。
だけどそれは別に、まあ、あくまでも
友人として、
そう、それをこうやって手を握って何となくみんな刺したっていうところで終わってるだけであって、
だから結構根幹と、フレディの根幹となる部分で大きく変えてしまってるので、批判もあるんですよね。こんなの絶対嘘じゃないかっていう批判もあるんだけど、僕それに対してすごい思うのは、あの映画ってスーパーバイジングをブライアン・メイとロジャー・テイラーがやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうです。そう
メンバー2人が
やってる。あ、そうなん
ですか。監修やってるんで、ってことは彼らがそれを監修してそれでいいと思ったんだとしたら、多分フレディとかクイーンっていうものはああいうバンドで、あの骨子のところはああいうもので嘘じゃないっていうことを言ってるわけじゃないですか。それに対して全然関係ない部外者がこれって事実と違うんじゃないって言ったところで、それ何の意味もない
よね。当人同士が
それでいいって言ってるわけだから、だからあの映画はあの映画を是として見たらいいし楽しんだらいい映画じゃないかなとは思ってます
ね。なるほどね。そんな重箱の隅についてもしょうがないよ。
しょうがない。
で、 本当に僕プレミア行ったんですけど、うん、でそこで、まあ、ラミオライクのインタビューとかいろいろ聞いて、で実はあのライブエイドのシーンから最初に撮影したらしいんですよ、
う
ん、
あ、そう、あれが最初
なの。そうで、やっぱりガチガチだったらしくて、うん、でラミも、うん、ラミもって、まあ、ラミアレックも
あの主役をやった、
やっぱり動きが硬かったらしい。でも、ブライアン・メイに、うん、ごめんなさい、もし僕の記憶が間違ったら申し訳ないです、ソニーに言ったように僕記憶が聞いた記憶があって、あで、あのラミに、いや、いいか、お前はロックスターなんだ、ロックスターらしくしろって言われて、あの動きが出てきたっていうのがあって、やっぱクイーンだよ。
じゃあそのブライアン・メイとかがその実際映画の撮影の現場に、
うん、もちろんもちろん、そう、もちろん
そこまでやってる
監修なんだ。そうだから、あれはもうクイーン、まあもちろんクイーン公認であって、あ、
だから楽器の弾き方とかも彼ら別にミュージシャンじゃないじゃないですか、俳優、はいはい、さんたちは、うん、それもちゃんと見て。
あ、そうなんだ。
でもちゃんとそれの振り付けのコーディネーターって
言って
も
ら
って、もちろんもちろんも
ちろん1年くらいやっぱりちゃんと勉強したらしい
ですね。そうなんですか。
でもちろん言うけど、やっぱりもう自信がないところは最後ライメイがそうやって、うん、いいかお前ロックスターなんだみたいなことを言って、うん、もう墨付き与えてガーッと本物見て
すごいね
っていうのがあって、
でそれがあの24分が
最初21分、
21分
実際の映画の中でも
そういうの、そのシーンにつながってる。
実際のシーンはもうちょっと、実際ライブではもうちょっと
6曲、
ええ、曲数が
ライブの中で一番曲数やってるのがクイーン
なんで。そうなんですか。へ
え、そういうなんかいろいろ聞くとますます好きになっちゃう、
うん、いいね。ちょっと
これもう噛めば噛むことみたいな。
そうそうそうそう、まさにまさにまさに。
そうだよね。いや、だから東郷さん3回って4回って5回ってみたいな。な、俺もう一回行きたくなってきちゃった、うん、
あれ監督がブライアン・シンガーって監督なんですけど、はいはい、X-Men とかやってる監督なんですよ。一番最初はユージュアル・サスペクツの監督なんですよ、
はいはいはい、
で彼自体が言ったら、まあ、バイなんですよ、ね、
あ、なるほど。
で多分だからクイーンに来てるんですよ。でさっきのゲイの話、うん、で、あの映画の中ですごい面白かったなと思ったのが、うん、そのずっと付き合ってたメアリーに勇気を出して、うんうん、メアリー、俺はバイセクシャルだと思う、言うじゃないですか。じゃあ間髪入れずに、フレディ、You are gay って言うじゃないですか。
あれは笑ったけど、
あれ
は
ね、
バイセクシャルじゃないのね。
あんなシーン当然他の人が見てるわけなくて、すごいプライベートなシーンじゃないですか。で、あれなんでできたかって言ったら、多分ブライアン・シンガーが、監督が、自分がバイ で、過去何年かに女の人とも付き合ってるんですって。だけど、だけど彼が言ってるのは、それプレスにも出してるんですけど、僕はバイセクシャルなんだけど、だんだんゲイの道に行くような気がしているって言ってて、で多分、だから多分、あれはブライアン・シンガーが、その付き合ってた彼女に俺はバイだって告白したときに、その彼女は分かっててお前はゲイだって言ったんだと思うんですよね。
なるほど、自分を重ね合わせてるんだ。
そうそうそう、完全にそうです
よ。なるほど。
でもそうだよね、あれはゲイだよね。
僕が思ったのはあのホテルマンの人が、あ、ホテルマンじゃあ、あの使用人の人と付き合ったんじゃない、うんうん、
まあまあ、
あれって
最後の彼氏
あれってよくやっぱそのよく言うその業界同士のものは目を見たら分かるみたいな言うじゃん、うん、
業界同
士のよく分かったねって思う
んだよ。あれは確かにどういうことなんですか。もうちょっとあったんでしょうね、うん、
あれは浅い出会いではなかったらしいですね、うん、ただまあずっと思ってて電話して探すじゃないですか、うん、まあ、そういう思い続けてたってやっぱこう人間愛なのかなっていうところもあって、うんうんうん、やっぱこう全てをこう超越してる、まあ、性別とか、うん、まあ、宗教を超えられたのかどうか、
まあ、人種もそうだ
し、人種もそうだし、うん、やっぱこう人間に対する思いがなのかなっていう、うん、まあ、肯定するしかない、
あなたが才能に対するリスペクトもあったんじゃないかね。
いや絶対そうです
よね。で最後はだって彼やってクレディにエイズもらって死んじゃうわけでしょ。
あ、そうなんだ、
そうなん
だ、そうそう、
うん、あ、そうなんだ、
そう、
フレディはエイズだってことを分かってて、
まあ、彼とセックス、彼はセックスし付き合って彼もエイズ死ぬ、
へ、えー、あ、そう知らなかった
ですね。なんかウィキペディアで見たら、でもその彼の方はそのフレディにはもうそれはなんか言わなかったっていう、
あ、そういうのがあったらしい
な、ビラン
って言ってたね、
うん、取っちゃったって言わないで、
自分
で、
深いね、
これは本当かどうかネットで見た話だから、うん、でも最後フレディが まあ体が弱って免疫なくなってしょうがないから、うん、足を切断するわけだよね。
あ、そう。
で、そう、それをブライアン・メイにこんなになっちゃったって見せて、でブライアン・メイが、いや、お前だから受けろってことを言って、うん、っていうビデオもあって、う
ん、足切断したんだ。
あ、もう全部腐っちゃって、
あー、死してる。 それで切っちゃった。
切っちゃった。あ、
そんな、そんなひどい晩年
で、ひどい晩年で、もうどうしようもない晩年だったんです。まあでも彼としては行きたかったんだろうね。
それはそうでしょう。
はあ、
そういう話もあるんだね。
深いんですよ。
深いね。
あのメアリー・オースティンはずっとあそこは大
体死ぬまで、彼女が、うん、結局フレディが死んで、うん、多分彼女だけだって言われてるんですけど、うん、フレディは遺言で自分の遺骨をどこに捨てたか絶対に言わないでくれ、はいはい、なんか墓にいろんな人が来て騒がされるのは嫌だから絶対言わないでくれって言って、うん、メアリーにだけその自分の遺骨の場所を言って、うん、で彼女はそこを埋めるんだけど、うん、結局いろんなマスコミなりなんなりがファンなりが見てるわけじゃないですか、うんうん、だからもうずっと埋めに行けなくて、何ヶ月だか持って、でやっとチャンス見つけて買い物行くだかなんか行って、うんうんうん、こっそり埋めに行くんですよ。
そうなんだ。へー、やっぱりイギリスどっかなんか、
イギリスのどっかなんだと思うんですけどね、
うんうん、それ分からないよ。
分からない。
でもすごいよね、そのなんか売れる前、デビューする前の、うん、女性と修正、裏切っちゃいないんだけど、ずっとなんか普通のなんかロックスターってなんか売れたらそれまで生活を支えてくれた彼女を捨てるみたいな、モデルに走るみたいな。
でも、なんかエレニーの場合は彼女が好きだったんだけど、うん、まあ、ほぼだったから
み
た
い
な、
まあまあまあ、
しょうがないみたいな。
でもだったとしてもその縁をずっと切らないっていうのはすごいよね。
だからまああれですよ、例えば悪いけど、総合さんとベンツみたいなもんですよ。
それが例えば悪いよ。
そうなのか。
総合さんの位牌を実は埋めるのがベンツ
だったっていう。誰も焦らないよ。
そうそう、こう特にチンコの骨だけはみたいな、ね。
あれちょっと俺びっくりしたのはね、うん、あのフレディと、うん、その後の皇太子妃になる、
あ、
ダイアナ
が、そうそうそう、
仲良かったっていう。
そう、仲良か
った
。あれ、びっくりしたね。
ダイアナが結構注目されてたから、まあ、どこにも遊びに行けないわけじゃないですか。結婚前だと思うんですけど、そう、フレディがこっそり連れ出して、で、そのかっこいいのが、自分はまあフレディ・マーキュリーですよね、うん、俺はフレディ・マーキュリーだっていう格好をして、うん、ゴッテゴテの格好をして、うん、ダイアナをクラブに連れて、うん、でフレディ、みんながフレディを見るから、ダイアナは普通のこっそりした、うんうん、別にダイアナだっていう感じじゃなくて、
背相当でかかったんだけど、
だからみんなフレディを見るから、ダイアナは結構自由にできて、なんかそれってあれですよね、マイ・フェラディっていうか、なんか、うん、そのローマの休日とか、
そうそう、
ああいう世界、うんうん、なんかそういうことをした男なんですね。
洒落てるよね。
洒落てる、すごい。
あとまあそういう意味でその人種的なことを考えると、うん、フレディがその皇太子になるような人とのアクセスができたというのもまた、
ね、そうです
ね、インパクトあるよね。
フレディすげ
えな。やっぱりイギリス王室に対してある程度やっぱりリスペクトがあったんだと思うんですよね、うん、そのずっとそのインドもそうだし、サンチュバルもそうだけど、うん、まあ、迫害されてたけど、イギリスに対して、うん、まあ、イギリスに守ってもらえたっていうのは、うん、あったんだと。
バンドの名前からしてクイーンだ
もんね。うん、まあ、そうですね。
そう、うん、やっぱりね、うん。そうなんだよね。だから、うん、クイーンっていうのそこもね、いろいろ話がありますけどね。
う
ん、
そう。
確かに、でもあのクイーンはエリザベス女王のクイーンなのか、うん、ドラッグクイーンのクイーンなのか。
そう。
でも多分あの映画が本当だったら、うん、自分がバイだ、ゲイだって気がつく前に、うん、クイーンっていう、バンド名を作ってるわけですよね、うん、
だから女王様、
うん、だと思ってるね、
じゃないのかなと俺は映画見て思ったけどね、
うん、最初スマイルでしたからね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう っていうぐらい知らない
よ、
う
ん、
じゃ
あ同じです
、ね、だから先駆けクロマティ高校のフレディのイメージしかなくてでその知ってる歌もあのキムタクのドラマの時に、うん、I was born to be love you があってそれで初めて曲を知ってその前に知ってたのは多分その亡くなった時に、うんどっかのボーカルがエイズで死んだっていう話だけを聞いていて、うん、もう本当そんな感じで、あとは、うん、We Will Rock You ぐらいと、あとボヘミアン・ラプソディぐらいしか知らない、
うん、どっちか最初はもうビジュアル系的な感じでしたからね、
そのイメージ、
まあ、ナンパ的な感じの、う
ん、そのイメージも僕 なかったんで、アメリカのロックバンドだと思って多分なんかね、キスか何かと頭の中がこんがらがってて、もっと分かりにくいロックをやってるんだと思ったら、うん、僕だから今回初めてそれを聞いたんですよ、うんそういう古い歌とかもめちゃめちゃポップで、あのなんかどちらかというとロックっていうよりかはビートルズとかにの ラインなのかなっていう、うん、ハードロックじゃないよねっていう、うん、
でハードロックではないです、
ね、でも音楽全部キャッチで聴きやすいし、うん、で何よりもそのびっくりしたのがそのフレディっていう、まあ、名前だけは知ってましたよ、はい、だからまあ総合さんっぽい感じの人が出てまし
たクロマティ候補
で YouTube でまあそのいろいろ話題になってるから、うん、曲とか見るじゃない、そしたらこの人俺なんで知らなかったのかなっていうぐらいなんかフロントマンとして世界一みたいな、本当だよね、そのボーカルとして、
いやすごいです
ね、パフォーマンスとか、
なんか声帯域がすごく
4オクターブとか
ね、パパロッキーみた
いな、あとこう歌いながらこう踊ったりこう周りを沸かしたりしてるのがこの人すごいな
っていう
の
がね、やっぱり AO とかってねすごいよね、エンター
テイナーだよね、エンターテイナ
ーだよね、そもそも
レバルの先生、
レバル
ズバ抜けてるよねっていう、すごい、あこんなすごい人知らなかったんだと思って、にわかで今もう仕事中にあのドントストッピンなのをもうずっと延々とかけながら聞
い
た
イントロからかっこいいですよね、映画終わって、最初始まる確かドントストッピンなのですかね、
いいすあの時にその要はあの歌もなんか、うん、ちょっと腹から声出すんじゃなくてちょっと抜いたようなボーカルでやるじゃない、ハバグッタイみたいな感じで、ああいう歌い方もああいう時にそうああいう時代からあったんだっていうふうに思って、なんかあすごいなと思って、
いやでもクイーンの曲はほぼ全部普通に知ってるよねって感じです、ね、まあだからなんか逆に若い人とかも結構聞いたことが
あるし、 CM で
引っ張ると思うんですよね、いろんなところでかかってるんで、
だってみんな馴染み深い、
だって俺スポーツでもアメリカのスポーツでね、ビーズ・ロッキューとか We Are the Champion とか
あるぐらいですから、あとレディオ・ガガなんてそのままレディー・ガガがね名前そのままパクっちゃってとかあるし、
そうなんですね、
すごい影響、
音楽性っていうのはまあ音楽は分かんないけど、あすごい、なんか一つか二つ抜けてる人なんだなっていうぐらい、
うん、でも僕中学の時当時ね、あんまりクイーンって好きってなんかちょっと言いづらい、
あ、そうなんですか、
なんか、なんか
それやっぱり
なんかちょっとナンパな感じに見えてる部分が若干あって、
あ、そうなんですか、確かに分かります、ハードロックとかメタルとか言っちゃうと、うん、クイーンっていうのってすごいナンパっていうか、こいつちょっと、とんがってないなっていう感じ、う
ん、なんかなんか悪い気がするんです、結構節操なんかいろんなジャンルをやるっていう部分で、なんかハードロックだハードロックとか好きだと思うんですから、やっぱ結構年をある程度重ねてってやっぱ、まあ、今のが特にすごい好きですけどね、当時はあんまり、だから僕ボヘミアン・ラプソディもちろん当時あのリアルタイムで知らなかったんですけども、何年かして聞いたけどもあんまり、
なるほど、
僕がやっぱ一番最初に好きだっていう曲は地獄へ道連れという曲があるんですけども、うん、でも当時ディスコブームだったんですよ、あれあのシュガーヒルギャングのラッパーズデライトっていう曲とイントロそっくりなんですけども、ああいうディスコ調の曲で、あとブラッシュゴードのテ
ーマ
とか、ああいうのから入っていって、あとから We Will Rock You とか We Are the Champion とか、そういうのを知って、その後ボヘミアン・ラプソディとか、こんなのがあるんだっていう、
ジャンルにあんまりこだわってない
よ、やっぱいろんな感じやってますよね、
まあでも全員アッパクイーンってね、作曲ができたから個性がそれぞれあって、あこの曲誰のってたら、あやっぱりねって思うわけ
であ
って、
あれは誰なんですか、あの最近また知ったやつで、そのキープ言わせる、言わせるかあらゆる、あれはめっちゃ渋いですね、渋い
よ、なんかああいうの出すんですよね、あのキープ寄せるプライブもそうだし、あのライブエイドでやったハーマティホール、
ああそうそう、そのやつ
あのヘッドオングとか、うん、ああいうストレートなロックすごいたまにこう入れていくんですよ。それ定期的にちゃんとやるっていうのが、うん、やっぱり なんていうんだろうな、メジャーであり続けるとかエンターテインメントであり続けるっていうことを使命として感じてたんじゃないかな
と、うん、そうだと思うんですよね。本当にね、その地獄に水ぜという曲、あとロカビリー調の愛というなんかそんなような曲、ちょっと曲の曲名忘れましたけど、もろロカビリー調の曲をやったりとか、
それ逆に道連れは結構ね、どんどん仲間がこう死んでいく歌で、多分 それ作った時点では当然エイズではなかったし、分かってなかったのかもしれないけど、なんか後にしてみれば
何も示唆するようなね、
そうそう、
まあまあまあ体が弱ってくるっていうのがあったのかもしれないです。
結構でも影響をとにかくロックミュージックにすごい与えてきて、言ったらその逆、さっきの曽吾さんのと逆説的だけど、クイーンを聴いて、曽吾さんもマルコさんも大好きなのデフレパートのボーカルのジョー・エリオットが言ってるのは We Will Rock You の、これシュガーさんも
そうですよね、
間違いない。ウォレントのチェリーパイもそう
だ、シュガー・オン・ミーだね、
そういうなんかリズムをパクったりとかしてるのも、しかもそれを隠さないですよね、みんな。クイーンに対するリスペクトがあるから、こっからもらってきましたっていうの結構みんな言う。
あのどうですか、クイーン前、はい、クイーンの後っていうのは全く違うんですか。
違う、まあ、違うと思います。だってあんなに多様な音楽をやった人っていないじゃないですか。あの死んだフレディが死んだ後に、あの、ま、ライブエイドは、まあ、あのウェブリスタジアムって8万人ぐらい入る会場なんですけど、まあ、あれはイベント、その後その翌年に実は単独でウェンブリーでクイーンがライブやってるんですよ、うんうん、でもう一つウェンブリーがあって、それはフレディが死んだ後に93年ぐらいだったんですけど、うん、あのトリビュートトゥクイーンだかフレディ・マーキュリーだかっていうので、フレディクイーンが大好きだったアーティストがみんな集まってクイーンの曲をやるっていうのがあって、
それかっちょいいっすよね。
それがやばいんですよ、
やばい、あれやばい、ちびっちゃうよ、ちびっちゃうよ。
もうそれこそメタリカ、ガンザン・ローズ、そのことでしょ、エルトン・ジョン、ライザ・フィネリー、まあ、でジョージ・マイケルも当然来るじゃないですか、
超やばい。
ジョージ・マイケルもね、ほぼ仲間だからね、
そう、今スクールが亡くなっちゃってるしね、でボーイも亡くなっちゃってるしね、
ボーイも、
あ、そうそう、アニメロックとビリット・ボーイ、アンダープレッシャー、
リサ・スタースフィールドとか、もうキラボシのごときアーティストがみんな集ってきてやる、みんなクイーンが好きだったっていう、本当にジャンル全然違う人たちだと思うんですけど
ね。いや本当にね、そうなんですよね。
なんか音楽シーンというとさ、なんかビートルズの前と後みたいなぐらいのインパクトあったってこと、クイーンって
。でもクイーンってでもライブ映画でやるの結構いいし、その中のフレディがやっぱ独立、うん、ソロでも独立騒動とかいろいろあって、うん、結構低迷してた時期があったので、あの映画もライブエイドで復活したんですよね。
そうなんですか。
でクイーンって実はアメリカではあんまり見てなくて、
あ、そう、
イギリスと日本なんですよ。
そう、有名な話ですよ。もともと一番最初に始めたのは日本ですね。
日本
ミュージックライフで東郷香織が当時編集長でクイーンばっか取り上げてたんですよね。
そう、なんで日本で刺さってるの。
やっぱビジュアルとかじゃないですか。
で結構日本にやっぱ来てた。大阪に結構来てて、
う
ん、
そう
大阪城ホールだっけ、なんかああいう京都とか結構写真が残
って、うん、だから結構親日なんですよ、やっぱり。
そうそう、2丁目にも
来て、あ、そうです、いや、2丁目、2丁目ですよ、
2丁目で。この間映画見た後に2丁目に結構行ってる店のママとかに聞いてたんだけど、うん、そのママもう長いこと店やってるけど、さすがにフレディと直接会ってる年齢ではないんですけど、うん、そのママが先輩たちに聞いてたのはフレディやっぱり来てたって。
あ、そう、そうなんだよね。で普通映画って普通、うん、普通の話なんですけど、うん、あの公開して、うん、その週末が一番、
う
ん、
あ、そうね、
あの週、あの興行収入がいいんですよ。ただボヘミアンに関しては伸び続けてる、
うん、
今でも、もう今はさすがにやかもしれないですけど、もうずっと伸び続けてて、
どんどんリピートする人いるからね。
そう、記録更新してる。
で応援上映行くとか言って気持ちだけで伸びてる、う
ん、
なんですか。僕あのたまたまあのリアルタイムと、あと、うん、ビデオテープに、うん、あの当時のライブエイドの映像を僕持ってるんですけど、うん、やっぱ見てるにもかかわらず、まずやっぱ映画見てすごい感動しました。
あ、そうですか。
まあ、そこまでいくプロセスっていうのがいろいろあった
かと思うんですけど、あのやっぱあの主演の何でしたっけ、
ラ
ミちゃん、
ラミ
ちゃんやっぱ上手いんですか。
まあ、やっぱもちろんそのパフォーマンスはすごい
まあ、ちょっと出っ張すぎる感じですけど、ね、まあ、
ちょっとね、なんかやりすぎてないけど、
ね、まあでもやっぱりあの、
まあまあまあ、
あの
ブライアン・メイとかそ
っくりだよね。ブライアン・メイどんどんトランスになれたと思いますよ。
すごいね。あのギターの人そっくりだね。
そっくり。だからそのほら映画終わった後に、ドント・ストップ・ミー・ナウが当時の、まあ、当時プロモーションビデオとかが、かかる、ほらエンドロールズの、あの当時のビデオがかかるんですけど、見間違いますもんね。
そうなんですよ。
ブライアン・メイとジョン・ディーゴンに関しては。
あれっていう感じがするんですよ。
フレディはやっぱ違いますけども、もちろんロジャー・ピエラーも。
だけどなんか全体的なイメージとして、なんか、あれ本人がやってる
のぐらい本当に、
ね、感じがします。
なんか僕初めて映画見た時にその、まあ、皆さんも今 YouTube とかで見るんだろうかと思うんですけど、本当結構何回も見てたにも変わらず鳥肌が立ちましたよね。あ、すげえと思って、
なんかね、再現率がやっぱりすごい
ですね。
なんかミュージシャンを題材にしたやつやっちゃうと、本人との違いとかがすごい、すごい怖くて、なんか大好きな人の見に行った時にがっかりする感がすごい嫌で、今回も実はクイーンのやつ見る気なかったんですよ。見る気なかったんだけど、マルコさんがプレミア行った時にすげえよこれっつって、で、六本木のハードルカフェでジャム見ようかなと思って見たらやっぱすげえなみたいな。
だってフレディの誕生日一緒に行ってるもん
ね。そう
あの映像見るとなんかすごいね、フレディが歌ってるの、まあ、YouTube でもだからにわか、本当ににわかだけど、もうなんかめっちゃ応援したくなっちゃう。なんか頑張れ頑張れって思っちゃ
ってるんだと思うんですよ、フレディが。結局そのマイノリティを代表して、あのなんか映画館で変なシールもらいました。映画 の、 あのポスターこれぐらいのちっちゃいサイズ、10センチ ×5 センチぐらいのやつで、
それはもらってなかった。
裏側シールの紙の裏側に書いてある言葉があって、はっきりジャストでは覚えてないんですけど、まあ、趣旨としては僕が誰に歌ってるかっていうと、この会場の一番先の遠い席しか取れなかった人、もしくはこの会場の外側で漏れた音を聞いてる、その人たちに向かって常に歌ってるんだって、その虐げられたアウトキャスト、ミスフィッツの人たちに対して僕は常に歌ってるんだっていう、その代表としての自覚があったから、多分 We Are the Champion もそうだし、 Game of もそうだし、なんか負けられない、まあ、戦いの歌じゃないですか、彼らの歌って。音楽自体はポップなんだけど、歌詞の内容はすごく戦いの歌
だから。なんかでも、見てて応援したくなっちゃうの、すごく。なんか、まあ、正直な話、アクセル・ローズとかが上裸で歌うんだったらまだいいんだけど、やっぱそんな細マッチョでもない、胸毛ボーボー、で、後期の頃のフレディはもう、角刈りみたいな感じで、ひげまで生やしてるみたいな。
まあ、ハードゲーム。
だから、あんま、その、ぐいぐい、裸になっちゃいけない雰囲気な気がするんだけど、やっぱ、それを気にせずやって、一生懸命歌ってるところを見ると、なんかすごい、なんか、あそこが本当彼の居場所なんだなっていう、
そう、
頑張れ頑張れって見ながら、
ね、
あの思っちゃうもん。
人種もセクシュアリティもね、マイノリティだけ
ど、もうあらゆるものですよね。
今思えば先取りでしたよね、その当時としては、ね、今いろいろ問題にされてることが、
なんか結構やっぱりそのセクシャリティの問題に関しても影響を与えたことがあって、今回、まあ、たまたまそれ今年一例ですけど、あのジュダス・プリスト、今ライブやってるんですよね、ツアーやってて、ファイアパワーってツアーやってて、ジュダスそれまで全然かけてなかったんだけど、ライブ終わりの曲流すじゃないですか、BGM、あれ今 We Are the Champion なんですよ。今までかけたことなかったんだけど、なん でかけたのかっていうのをインタビューされてて、いやとにかくクイーンのことはリスペクトしてたと、音楽界に与えた影響もすごく大きいので大好きだったと。でプラスあるのが、そのジューダスの今ギタリストのグレン・ティプトンっていう人がパーキンソン病になってしまって、今回のツアーから同行できなくなって、で体調がいい時だけアンコールでちょっと出てくる。でその今弱くなってしまったグレンに対する、その勇気づけるためにこの曲を流してますと言ってるんですけど、もう一つ出たのは
俺今なんかちょっと言っちゃいけないこと言う、あのボーカルのロブハルフ
ォーやっぱり
ジューダスのジューダスってもうゴリゴリのメタルゴッドって言われる、もう見た目本当にゴリゴリのおっさんですけど、もうやっぱりゲイなんですよ。で彼はでもフレディほど前には言えなかったんですよ。フレディが死んだ後に、フレディが死んだ後に、そのジューダス・プリストって長いあのクイーンよりも前からやってるバンドなんですけど、それをやめて 新しいバンドを作った時に言うんですよね。で多分それってフレディが死んだことによって、うん、あ自分たち の, その命にも限界があって、うん、好きなことをやらなきゃいけないんだって思ってジューダスを一回やめて新しいバンドを作ってでその時に自分もゲイだっていうことをカミングアウト
した。もう何歳ぐらいで
60後半じゃないです
か。結構もうおじいちゃんですね。おじいちゃん青ひげも白髪です
から。もともとでもね、スキンヘッド、
前はそう、前はね、ちゃんと髪の毛あったけど、
今ないですよね。
裸に革ジャンって感じで。
そうハードゲイ。ハードゲイ。
あそういう影響はすごくあったんじゃないかなと思いますね。
じゃあやっぱり、さっきの話じゃないけど、まあ、クイーンの前と後では、やっぱりいろんなことが違ったってこと。
まあでもやっぱりエイズで死んだっていうことがあの当時はすごい、まあ、
インパクトも強かったね。
しかも告白した翌日に亡くなってるんですよ。
そうなんですか。
だから余計に衝撃的だったと思うんですよね。
ですごい古いんですが、あの頃ってロック・ハドソンの俳優かフレディ・マーキュリーかエイズで死んだみたいな。でマジック・ジョンソンも出てきたりして、エイズ
そうね、
すごい言ってた時期じゃないですか。
確かにそうだった。
やっぱそういうのも
インパクト大きかったね。
インパクトが大きくて、でやっぱりゲイだったんだって、まあ、みんな知ってたけどみたいな。
でもあの後ぐらいから徐々にこのカミングアウトっていうか、
いやそうだと思
いますね。あのゲイの世界の人たちにしてみたらさ、まあ、言いやすくなってきてるというか、
まあ、エルトン・ジョンとかもね、もう見てるし、
でもカルーセルとか半端ないっすよね。早い
早すぎる。
あの勇気はすごかった
な。マキ
振り切っちゃってるよね。
いやすごいと思いますよね、それ考えたら。そ
うだよね、モロッコ行ったっていうね。
なるほどな。どうですか、そのクイーンの音楽って、そのさっきの、あのアシさんなんじゃないけど、やっぱり世代をなんかこう超えて、
いやすごいっすよ。もっと本当に生きてる頃とかに知りたかったですよ。
ああなるほどな。
何聞いても何聞いてもあこれもいいこれもいいこれもいい。
確かにそれは
本当に同じなんです
よ。今だとすごく、
その要はレッド・セッペリンとか有名なハードロックとか、ああいうやつだとなんかキャッチな曲あるんですよ。でもよくわかんないなっていう感じのがあるんだけど、クイーンはどれ聴いてもすげえ
いい
なって思うんですよね。
なんかね、映画の冒頭でサムバディ・トゥ・ラブですけど、もうあの時からもちょっと毛穴開き
やすい。
フレディ目線であるウェンブリーのステージに困るシーンがあるじゃないですか。もうあれもゾワゾワですよ、本当に。
ゾワゾワ。何回見てもね。
もうやばいっすもん、俺
は。あれ、曲順、ウライアン・シーンがすっげえ考えたんだ
と思う。多分そうだと思う、すっごい。
すごい。間違い考えてるね。
本当にだから、実際の時代とは前後してるんだけど、あのストーリーを紡ぐためにブライアン・シーンがめちゃめちゃ考えてて、あの冒頭のサンバディ・トゥラムも、ね、すごい冒頭に合う曲だと思うし、であのライブエイドに行く、でライブエイドまでがすごいなと思って、そのライブエイドの手前に流れる曲が Who Wants to Be Forever、要はあの映画の中では自分が死ぬってことが分かってるフレディが Who Wants to Be Forever って結局永遠に行きたいやつなんて一人でもいるのかっていう曲を流す。そこでライブエイドに行ってボヘミアンを流す。多分あれでボヘミアンってあの映画で2回目じゃないですか。家族、本当の家族、本名の自分を捨てたのが1回目で、その捨てて自由を求めたんだけど結局うまくいかないというか、あのマネージャーのポールとかに騙されて、そうやって元々のファミリーを捨ててしまった自分を多分あれでもう一回殺すんですよね、ボヘミアンで。でそっから、まあ、レディオガガが入って、まあ、レディオガガはぶっちゃけたすっげえ気持ちよくて、ライブ感がもう
俺レディオガガ一番好き。俺も大好き。俺あれが結構リアルタイムで超覚えてる。
大好き
あれ
めちゃくちゃいいですよ。
たらやばいっすよ、うん、
あれいいよ、
めちゃくちゃいいっすよ、
ね、あれみんなでやりたいっすもん、レディオガガ。あれは多分ライブ気持ちいいから。で結局その We are the champion で、あのライブとしては多分終わるんですよね。でウィアーズチャンピオンは結局そのマイノリティ、自分は負けちゃいけない、ノータイムフォールーザー、負けてるやつに残された時間なんてないぞって言って鼓舞するわけですよね。
なぜなら俺らはチャンピオンだから。
そうで、ウィアーズチャンピオンはショーは終わるんですよね。あれ終わる映画だと思うんですけど、 で終わったなと思ったらかかるのが、うん、ドンストップになっちゃう、うん、終われねえぞ
って俺あそこでめっちゃうるしそうそうそういやあの歌かかったらいいなと思いながら聴いた中で一番良かったから
またなんかイントロとか出だしてない
じゃんスローになってあれでうるっときちゃった、
うんそうでドンストップミラーああじゃあバーンと終わるのかと思ったら、うん、最後もう一番最後の、うん、最後の最後のショーマストゴーンですよね、
う
ん、
そう
もうあんなに絶望的に終わっていくのに、うん、それでもショーは続ける
終わらないんだ
ろう、うん、諦めない諦めない諦めない、
うん、諦めちゃいけないんですよ、うん
うん、諦めちゃいけない
あちょっと変なところに行ってない
いやだからあの映画で完璧
そういう意味ではすごい
よ。本当にそう考えられてますよね。
あれすごい考えられて
ます。完成度が高すぎる。う
ん、やっぱみんなあの席から立たないと多分そういったところ
だ
と
思うんですよね。
あと一つ、まあ、これ映画外の話なんですけど、はい、これは単なる僕が見てるの、はい、思い入れの話ですけど、はい、結局そのボヘミアン2回あの映画の中ではかかるんだけど、うんまあ、3回目のボヘミアンがあったのかなと思ったのは、うんその1回目家族過去の自分を全部捨てて、うん、自由なところに行く、うん、芸の世界に行く、うん、結局本当の自分の命を取っちゃったのは、うん、その1回目自分を殺した自分なんですよね、うん、そいつに命を取られてしまうんですよねフレディは、うん、なんか そういうなんていうのかな彼の人生自体がものすごいストーリー、うんまさにそれすらエンターテインメントになるような人生なのかなって、
死ぬ理由とか、うん、死ぬきっかけまではエンターテインメントっていうね、うんうん、もう要は頭から頭の先から爪の先までもう足の先までエンターテイナーだったんですよね、うんうん、どこを切ってもエンターテイナー
っていう感じですよね、
うんうん、そういう感じいや深いね
これ深いですよもうなんか話したらもう一回
行きたいなって
俺もなんかもう一回見たく
ないみんなで応援ジョイ
応援ジョイだ
応援ジョイ
応援ジョイ
みんなで歌う
行きたいよね
これはそうですよ見に行きたくなりますね
本当に行きたくなっちゃったこれすごい映画だね、うん、考えるんだよどうしようこれどうやって締めよう
ちょっと歌でも歌いたいところなんですけど、
ね、全然歌でも歌いたいところちょっと歌いたいところですが、
権利の
問題できないので、
そうそうそうそう。今日配信してまだ映画やってんのかな？あれいつ
までまだやってます、やってるやってる。
まだやってると思うんですよ。今あんとこまだ DVD とかの話出てないから、多分もうしばらくは上映する予定
だ。じゃあこれもし聞いてまだ見てないよっていう人がいたら、ぜひ
ぜひお願いします。
行ってみてください。はい、ね、全国で見られますからね。見ないと損ですよ、
うん、絶対損しないと思います、
僕ね、一応ね、去年、はい、映画2本見てるんですよ、
はい、日本しか見ない
あの映画館出てみて、その映画館で見たのは、本当にもうあの何十年ぶりですよ、ザ・レスラー以来です
あでそれはお一人で行ったんですか、ミ
ッションインポッシブル、映画の話をするために、はいはい、その収録前に行ったんです、うんうん、それがすごく感動して、うんその後ずっとアマゾンの、うん、アマゾンプライムで、
はいはい、
ミッションインポッシブル見ました、うん、で今回
なるほど
2本目、うん、ボヘミアン・ラプソディ
でもやっぱり、ね、映画館で見るってい
いですよねいやいいっすねいやいい
っ
すね
僕も好きでやっぱ映画いろいろ自宅で結構見たりもしてるんですけど、うん、やっぱり劇場で見るのがいいっすねやっぱり
僕もそう思いましたよ、だからあれがまあ通常1800円で見られるわけじゃないですか、うん、やっぱ安いエンターテインメントだなと思いましたね、
うん、そうだよね、
うん、音響もいいし、うん、いいしあの大きなスクリーンで、
う
ん、最近の映画館はほら綺麗じゃないですか。
そうそうそう、ね、席もいいし、
まあ、いいし、
空気もね綺麗だし、
いややっぱり映画いいですね。うん、本当にあの映画って
本当にいいですよ。いいですよ。あのどこだっけ？
さよならさよならさよならさよならさよならって締めるつもりだった
ね。難しいんだもん。
ちょっと待って。じゃあもうそれで締めてもらおう。
前回もこれで締めた
の。いやじゃあ映画の回。じゃあもうそれで締めてもらおう。
はい。
もう、
はい、いや本当に映画って本当にいいですね。それでは皆さんさよなら
さよなら
さよなら。
パクリ。
本当すいません。でもこういうオチじゃないとしまわないよね。
締めようがない
よね。
終わらないから、
終わらないから、あえてこの締めで
次から作ったら出てきちゃいますね。
スタジオスモーキーの加工音源ボリュームアップして販売中。2013年12月の第1回目から2018年11月の第265回目まで5年分を詰め込んだポッドキャスト音源に加え、カズヤンライブ1と2、さらには新派七助ライブの音源を加えたフルパッケージバージョンを税込み3000円で発売中。すでに加工音源をご購入されている方には第201回目から第265回目までの音源と新派七助ライブの音源をセットにした追加版を税込み1000円でご用意。お支払いが PayPay と LINEPay でも可能になり、よりお求めやすくなりました。詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトへご確認ください。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye. I thought I told you never to interrupt me while I'm working.